今週の水曜日になるんですかね、9月11日が、巡ってまい、りました。あの同時多発テロの日ですね、ちょうど1年になろうとしております。まあ、あの日はもちろんアメリカにとって信じられない、まさにこの何て言うんですかね、悲惨な災いの日でありましたけれども、しかしそれはまた、アメリカだけの問題ではなくて、この世界にとってですね、忘れてはならない日になったのではないかなと思います。いまだに多くの人があの時の悲しみを癒せずにいるということも聞いております。自分の家族があのビルの中にいたかどうかさえわからない、帰ってこないところを見ると死んだに違いないということで、残念ながら葬儀を行った人もいれば、まだ葬儀を行えずにいる人も多いそうです。帰ってくるんじゃないかということで、そういうことを聞くとですね、本当に胸が痛みますね。私たちはそれこそ対岸の火事でテレビで、眺めていただけに過ぎないんですけれども、しかし、本当に恐ろしい世界の中に生きているなということを感じたことはどなたも同じではないかと思います。今日はそういう意味で、あの日の出来事を忘れないために、またあの時に亡くなった多くの方々のことを悼む意味でもですね、少し振り返りながら、またそういう世の中に私たちは生きているけれども、しかし私たちにとっては、私たちはいかなる災いの中にあっても恐れることなく生きることができる、のだという、その御言葉をご一緒に開いてお読みしたいと思います。詩編の46編をお開きいただけますでしょうか。旧約聖書の880ページ、詩編の46編、先ほど読んでいただきましたけれども、前編を皆さんで一緒にお読みしたいと思います。一節は私が読みますが、その後二節から、神はというところから一緒に読んでください。指揮者に合わせて、コラのこの詩、荒本町歌。はい。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、大河とその流れは神の都に喜びを与える。糸高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ、私は神。国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。アーメン。この御言葉をこうして皆さんで一緒に読むだけでも、本当に力強い励ましを確 感じます。神は私たちの酒どころであると、酒どころという言葉は文語訳の聖書を訳した人が作った言葉で、普段というか一般的な日本語ではおそらくないと思うんですが、今はもちろんそういうことは使いませんが、もちろんこれは避難所という意味ですね。あるいは戦争の時ですと壕とかですね、塹壕とかいう言葉があったそうですが、要するにこの敵の攻撃を避ける場所、今ですと核シェルターとかですね、そういうのもありますけれども、また災害の時には避難所がありますね。神戸の大震災を思い出しますけれども、長い間この避難所で暮らした方も多くてですね、あの時にこの災害と、そしてその災害時にどこに行くかというようなことは、皆さんの大きな関心になったと思います。皆さんはご自分が災害に遭われた時にどこに避難すればいいかということをご存じでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。僕もこの間女房に聞かれて困ってしまってですね、知らなかったんです。まあでもこの教会は大丈夫だろうと思いますんで、ここにいれば大丈夫だからって言って、逃げたんですが、この近くだと三笹小学校か、この山の上の少年自然の家だそうですが、どっちに行ってもなんか怖い気がして、僕はここにいたいという気がするんですが、皆さん何かありましたら教会に逃げていただいて、食料はありませんけれども、安全なところですの で、私たちはいろいろとですね、何か災害が起こったらどこへ逃げようかとか、どういう備えをしようかというようなことを、普段考えて、いる人もいれば全然考えてない人もいるわけですが、聖書は私たちにとって最高の避難場所は何かということを教えております。それは神ご自身である。神のもとに身を寄せるならば、いかなる災いも攻撃もそこに及ぶことはない。しかも完全に安全な避難場所である。避難所といってもですね、全部安全とは限りません。そこが大丈夫、洪水なんかの話を聞くとですね、避難所も危なくなってまた他のところに行ったなんて話もありますぐらい、この地上には安全なところなど実はどこにもないですよね。で、神様は私たちにとって、完全な、そしていかなる災いからも守ってくださる避難所であります。そしてまた私たちの砦でもある。私たちに攻撃を仕掛けてくるいかなる敵に対しても、これを打ち破ることのできる砦であります。神様のもとに身を寄せているならば、どんな困難にも私たちは恐れる必要がありません。苦難の時必ずそこにいまして助けてくださるとありますけれども、もちろん去年のテロ事件というのは、もうそれこそどこにも安全な場所はないということを教えてくれたような気がしますね。いつどんなことが私たちの身に及ぶかわからない。それは命の危険をもたらすようなものであるかもしれないし、時にはそれは経済的な危機かもしれないし、 あるいは健康の危機かもしれないし、さまざまな災い問題が私たちの周りに潜んでおります。実際今はこの長い不況の下でですね、この経済的に盤石と思われていた日本の経済が揺らいでおります。この資本主義の社会にあって私たちが一番大切であるところの生活の糧を得ること自体が危機に瀕している。ここにいらっしゃる方でも、特にですね、仕事をしていらっしゃる方は自分の仕事が大丈夫だろうか、それは自分だけならばいいけれども、自分の家族を養わなければならないという責任を負っているわけですから、こういう時世の中にあってですね、不安を抱えていらっしゃる方は大勢いらっしゃると思います。そのストレスは大変なものだと思うんですね。いつ自分の立場がなくなるかもわからない、自分の職を追われるかもしれない、それは本当に大きな私たちにとっての不安であろうと思います。また犯罪が増加しているとか、地球の温暖化だとかですね、なんかこの私たちの周りに、別に聞きたくもないような不安を煽るような事柄がどんどん起こってくるような気がしますね。しかしこの詩編の著者は、私たちは決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に映るとも私たちは恐れないと断言している。なぜか、それは私たちは決して壊されることのない、揺るがされることのない避難所の中にいるからである。もし神様以外のところに私たちが助けを求め、砦を求め、避難所を求めているんだとするならば、そこは完全な避難場所ではないので、私たちの心には恐れがあるはずです。しかしこの神様のもとに身を寄せるならば、私たちは恐れる必要がありません。決して恐れる必要がない。なぜならば、この神が私たちの必要を備えてくださり、この神が私たちをあらゆる危機や災いから守ってくださる方であるからです。苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださるとありますが、私たちが困った時に助けてくれる人はたくさんいると思います。友達であったり親戚であったりですね、こういう時にはあそこに電話しようとか、こうなったらあそこに、助けてもらおうとか、頼りにしている人はたくさんいると思うんですね。皆さんもここが痛い時にはあそこに行こうとか、ここが耳が痛ければあそこの病院だとかですね、こういう時にはあそこに助けてもらおうとか、いろんなこの助けを持ってらっしゃると思うんですね。また何かあったらいけないからということで、保険をかけたり蓄えをしたりして、転ばぬ先の杖というのが日本人の合言葉みたいなものですから、何かある前にこうなったらいけないようにというふうにいろいろ備えをしたり、また準備をしたり、助けを求め備えておいたりするわけです。しかし私たちが最も最初に、そして最終的に助けを求めなければならないのは人間ではありません。それは神ご自身でなければならない。でも私たちは目に見えない神様を信頼してはいても、神に助けを求めるのは大体最後の方になってしまう。あれこれと助けを探して、あれこれやった末にどうしようもなくなって、神様助けてくださいとこういうことが多いと思いますが、それは遠回りだし、ずいぶん無駄な労力を使っている。そんなことをする必要はないのでありまして、まず神に助けを求めるべきです。神様は遠くにいて私たちに電話をかけて大丈夫かと言ってくれる友達でもなければ、またじゃあ必要なら送ってあげようと言って宅急便を送ってくれる親戚でもありません。そこに、必ずそこにいる助けなんです。 私たちが必要であるその場所に神はおられる。私たちがいるところに神様はいるんですね。私たちが神様を探しに行くんじゃないんです。私たちが電話をかけて神様助けなさいと言うんじゃない。私たちが神様に遠く遠くにいる神様のところに使いを送って助けを求めるんじゃない。今そこにいると、必要な時に神様はそこにいてくださる。このような助け手が他にあるでしょうか。大体ですね、いつも助けてほしいなと思う時には助けはないんですね。いつも助けてほしいなという時にはなかなか助けはやってこないんです。それは今そこにある神の助けを私たちが気づいていないだけのことなんです。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移ると、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、いかにも芸術的な文学的な表現ですけれども、本当にそんなことを思ったら大変ですね。神様がもし私たちの助けとしていてくださらなければ、もしこんなことが起こったら決して対処することはできない。まあ我々の手の届くといいますかね、このなんとかなる範囲内のことであれば、まあ神様あのお出ましいただかなくても大丈夫だとこう言いたくなるわけですけれども、しかし必ず神の助けが必要になる時が来ます。そして実はどんな小さなことでも神が助けてくださっている。私たちが知らないだけで、私たちの助けは本来神ご自身、その神様がいろいろと手を回して私たちを助けていてくださっている。そのことを決して忘れてはなりません。大河とその流れは神の都に喜びを与える。糸高き神のいます聖女に、神はその中にいまして都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになるとありますが、これはエルサレムのことを歌った部分なんですね。神の都エルサレム、聖女、神を礼拝する神殿のある場所です。かつてあった場所ですけれども、エルサレムというところには実は川はありません。この大河とその流れは神の都に喜びを与えると書いてありますが、エルサレムに川はないんですね。この荒漠たる、荒れ山みたいなところの中にあるこんもりとした丘ですから、ほとんど水のないところです。ところがそこになぜ多くの人が住んでいるかというと、地下にですね大きな水道があるんです。水道というか水脈というか、これはもう昔から多くの人が苦労して水道を掘ったんですね。まあ、だからこそ何もない荒れた山の上に多くの人が住んでいるわけでありまして、あちらこちらにその泉が今も湧いております。目には見えないけれども、その底に大河がある、流れがある。その地は神の都である。神がおられる場所であるから、その神の都に必要なものはすべて流れ込んでくる、まあ、そういうようなことを歌っている場所でありますけれども、神戸の震災の時にライフラインという言葉が、初めてこの世に出ましてね、それまで私も知らなかったし皆さんもご存じなかったと思いますけれども、電気ガス水道電話ですかね、人間が生きていくために必要なライン、綱というか線というかですね、そういうものがあるんだと。そういうものがなければ現代人はもう生きていけなくなってしまっている。私たちのライフラインはどこにあるんでしょうか。中国電力と広島ガスと水道局にもちろん頼っているし、それがなければ普段の生活はできませんけれども、私たちの本当のライフラインはこの創造主である神様につながっていなければならない。あまりにもこの現代はですね、さまざまな意味で、よくできてしまって、 人間にとって便利な社会ができてしまいましたから、神様に直結するということがなかなかできない。だから先ほどの避難所ということにしてもですね、まあ、病気になったら病院に行くとか薬を飲むとか、こう神様に行く前にさまざまな避難所が、避難所もどきみたいなものがあるんですね。でもそのことによって本当に変わることのない避難所が見えなくなってしまっている。本当に私たちにとって必要なライフラインが見えなくなってしまっているとしたならば、それは大いに不幸なことです。ですからもうどうしようもなくなったときに、私たちはどこに助けを求めていっているかわからなくなるんです。混乱するんです。だから慌てていろんな宗教に行ったりなんかしてですね、騙されたりするんです。私たちの酒どころは、そして私たちのライフラインは、この世界をお作りになった神様ご自身でなければなりません。その神様は聖城の真ん中に、都の真ん中にいらっしゃいます。ですからエルサレムの山は揺らうことがないと歌っているんですね。夜明けとともに神は助けをお与えになると書いてあるんですが、これはおそらくヒゼキヤという王様の時に起こった出来事を背景にした文章だと思われます。ヒゼキヤという王様の時にですね、アッシリアという世界の超大国がエルサレムを包囲いたしました。数十万という大軍が包囲いたしました。ヒゼキヤ王は最初はいろいろ贈り物を送ったり、外交交渉をしたりして、なんとかこの困難を打開しようとしたんですが、ダメでした。で、最初最後の最後に、つまり彼は最初いろんな酒どころを探したんです。いろんなライフラインを探したんです。自分のできることはありとあらゆることをやったんです。だけどダメだったんです。歴代、列王記の下の19章というところですけれども、14節に、ヒゼキヤはこの手紙を使者の手から受け取って読むと、主の神殿に登っていった。ヒゼキヤはそれを主の前に広げ、主の前で祈った。まあ、この手紙というのは敵のアッシリアのですね、大将がいよいよ攻めてくる。そしてお前の神はどこに行ったんだと言って、主なる神をあざけったんですね。ようやくここでヒゼキヤは気がついて、この手紙を神殿に行って神様の前に開いて、神様どうかお助けください、あなたは天と地をお作りになった方でありませんかと言って祈ったんです。そこまでしないとヒゼキヤは気がつかなかった。しかし幸いなことに、その翌日19章の35節、ヒゼキヤが祈った後に、その夜主の御使いが現れ、アッシリアの陣営で18万5000人を撃った。朝早く起きてみると彼らは皆死体となっていたと書いてあるんですね。この朝早く起きてみるとと書いてあるこの部分が、先ほどの46編の夜明けとともに神はお助けになるということと、まあ、符合していると言われているんですね。ヒゼキヤをおそらく夜あまり眠れずに、もう、まあ、真っ暗ですからね、夜は敵がどうなっているか分かりませんけれども、ようやくしらじらと明らんできたときに、町の塔の上から見たら敵が全滅していた。神様はいかなる敵にも立ち向かってくださる力強い神であります。そこが神の都であればなおのことです。今神の都はどこにあるでしょうか。神は今どこにお住まいになっていらっしゃるでしょうか。エルサレムでしょうか。いえ、違います。私たちの心の中に神は住んでいらっしゃる。あなた方は神の幕屋であるということを知らないのかとパウロは言いました。私たち一人一人が今神の都なんです。ですから神はこの都に泉を湧き出させ、そしてこの都に攻めるいかなる敵にも打ち勝ってくださる、私たちをお守りくださる神であります。夜明けとともに神は助けをお与えになります。私たちがするべきことは何でしょうか。 神の前にひざまずいて祈ることです。神をお助けください。いろいろやりましたけどダメでしたと言いたくない。できればそういう祈りが多いけれども、いろいろやりましたけどダメでした、どうぞ最後ですから助けてください、ね、そういう祈りではなく、神様いろいろやる前にあなたにお願いをいたします、どうぞ助けてください、そう祈りたいと思いますね。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。万軍の主は世界の軍隊のその上に座する神、主は私たちと共にいる。これは不思議なことですね。世界をお作りになったこの神が私たちと共にいてくださる。ヤコブの神は私たちの砦の塔。この神が私たちの砦であります。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り盾を焼き払われる。そうなんです、戦いを終わらせるんです。神様は最後に私たちの周りにあるさまざまな戦いを全部最後は終わらせられます。すべて神はこれを収めてくださいます。それまでの間なんです。
神になるぞ。で、ここよ。あと、君のことのおしなこの仕方。え、君のことのこと、その神の相手のものになる。感謝と気持ちを、やる人はさな。ちょっと。神になるぞ、くれ、かそいに、君のともらさな。うかのとこやりさ。あの、ありがとうよ。あなたたちの幸せなお子さん。あなたがされる理想性とも。あなた、あなたがだらうちの子。おう、どうなおします。あなたがやっていいんだ、サイン。おの、うらさるけさがたさがたな。うらさるけであた、あがたな。うらさるけさの子。あがたな、サイは、おわたな。とわらき。めさめや、とわらきとも。ねえ、その人たちいらんぼ、おう、みさき、みさきが。はこしのびら、江戸とくりへ、ちょいらんぼ、おう、どこよ。はこしのびら、江戸とくり。
力はどこにありますか？あなたの知恵ですか？あなたの財産ですか？あなたの能力ですか？そんなものは、何の役にも立ちません。力を捨てよ。いい言葉ですね。力を捨てよ。知れ。私は神。私たちの力を捨てて神様にお委ねして、この方が神であるということを知ろうじゃないですか。力を捨てなければ神を知ることはできないんです。力を持っている間、人間は自分が神なんです。自分が神なんです。力を捨てて、この方こそが国々で崇められ、この地で崇められる神であるということを覚えましょう。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、同じ言葉を繰り返しておりますが、この私たちにとって、私たちの周り、私たちを取り囲んでいる砦がどんなに強大な強靭な砦であるか、皆さんの心の中にはどのようなイメージがあるでしょうか。この神様を私たちの心にどのように描いているでしょうか。9月11日はですね、911で、これはアメリカのイマージェンシーコールですね、緊急の電話番号なんです。警察も救急車も消防車も911で来ます。日本は相変わらず110番と119番で2つあるんで、緊急の時に間違う人が多いですけど、多いそうですけどね。これだけ発達してんだから、どうせにすればどうせなら一緒にすればいいと思うんですけれども、いざとなったら911に電話して、911に電話すれば助けてくれる。911に、いや110番に119番に電話する前に電話するとこあるはずなんですよ。どこに助けを求めるべきか。警察や救急車や消防車がごっそり駆けつけてきたってダメだった。いや、ダメなことはいくらでもある。しかし神様に頼って、神を避けどころとするならば、 ダメなことはありません。避けられない災害も、また打ち崩せない壁も、打ち破られない敵もないんです。この方は世界を創造し、支配し、終わらせる方です。そして苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる方です。必ずそこにいまして助けてくださる神を私たちは信じているんです。こんなに幸いなことはないじゃないですか。に行こうべきであります。そうであるならば、私たちは決して恐れることはありません。さまざまな困難がこれからも私たちの周りに襲ってくるはずです。さまざまな不安が今日も明日も明後日もおそらくなくなることなく襲ってくるでしょう。しかし私たちは恐れる必要はありません。なぜでしょうか。この神が私の酒どころだからです。私の砦だからです。その中に身を置いているならば、何の心配もありません。お祈りしましょう。天のお父様、昨年の9月11日の出来事は私たちの脳裏に焼き付いて離れません。多くの尊い人命が一瞬にしてわけもなくその命を落としました。これまでももちろん多くの戦争や戦いがあって、人間は互いに命を奪い合ってまいりましたけれども、しかし21世紀は戦いのない世紀にしようと願っていた矢先の出来事であっただけにショッキングでした。しかしまた同時にそれは私たちに対する大きな警告であったと思います。この世に安全なところなどない、この世に どこにいても何をしていても私たちにとって不安のない場所はありません。今も私たちはさまざまな事柄に、問題に、災難に、病に恐れおののいています。明日襲うかもしれない嵐を私たちは恐れています。しかし神様、どうぞこの朝もう一度私たちには決して揺るがすことのない、何者も打ち交わすことのできない、そして完全に守られた避難所があるということをもう一度心に刻ませてください。そしてどうか私たちの助け、苦難の時にそこにあって助けてくださるあなたご自身をもう一度仰がせてくださるようにお願いいたします。神様、私たちはどれほど無駄な力を使って、
おだたん、せんがなおのうたでとよだたん、せんがないつむらたん、おいつはゆきやさねがよいかなるおだたん、ゆきやさねといつむらたん、ゆきやさねおあらくたのらたん、おあらくただ安心みな、うん、そっちみな会社だ、おいとわらち、それからおいやだたその、あのまつみな、そっちなんでそれさ、おいしな、おむどぶりなひなちゃらお、おむどれじゃなれもまらしいつも、おしらいぞ、うりしなこんねるしな、あんなぶ、あうとみせちゃだみ、だからおえでるすみな。
私たちを用いてください。これからますます困難な時代に向かおうとしておりますけれども、私たちはこの世の困難に一切脅かされることはありません。この世が乱れ混乱し、それこそ海が湧き返るようなことがありましても、その時こそ私たちの信仰が明らかになる時であると信じ感謝をいたします。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。